77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年3月18日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
やってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、3月18日といえば春の訪れの一つ、はい、高校野球選抜大会、
はい、ですよね。
今日から
はい。
で、開会式が本日行われまして、
はい、
諫早高校2年生の小賀美希さんが開会式の MC ということで、
はいはい、すごいね。
素敵な声が響き渡ってましたけど ね、
ね。
諫早高校2年生ですよ、
ね、素晴らしいです ね。 ね。
NHK 杯アナウンス部門高校日本一
素晴らしい
のご褒美、
あ、そうですね。
なるほどね。ね、うん、まあ、同じくそのミキさんと仲良しのなごみさんとおるんやで、
はい、
かわいいなごみさんは今度、うんうん、子ども食堂というをテーマにプレゼン、はい、の大会で、うん、今月末3月末全国東京大会に進出ということで、
はい、出るんですね、うん、すごいね、
なんかね、伊佐谷高校
すごい ね、
うん、ね、すごいよ、すごい子がね、
どんどんどんどん、
だいたい毎年おるんやけどね、ちょっと変わった子が、
いやいや、うん、いや素晴らしい、
素晴らしいですよ ね、さあ素晴らしいといえば、
はい、
記念すべき251人目のゲスト様ということで、
はい、
国道251沿い
ですね、
偶然なんですけど251人目、
素晴らしい、
国道251沿い飯盛町ジャガマルコ上原由紀様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お待ちしておりましたね。
やっと喋れますね。
ルート251ですよ、
ね、私もこれ偶然と思って
251人目ぴったり合わせました。
いやいや、偶然、
偶然ですか、合わせてくれたのかと思いました。
いやいや、うん、
すごい、
ねえ、飯盛町、はい、ジャガイモロード、ジャガーロード、
ジャガーロードですよね、う
ん、できますね、
今度大きな産直ができるんですよ ね、
そうですね、
今ある産直が巨大化する、
ね、うん、はい、来年、
来年2025年、
もう工事着工してますね、
うん、あ、そうなんですね、
あそこはねドライブに最適なのでね、
いや、もういいですよね、景色も最高だしね、
そう、うん、で産直の251、うん、フレッシュ
251
の裏、
はいはい、裏、はいはい、
海側がすごいの、
最高でしょ、
あそこ見ながら畑仕事しちゃったりする、
うわーすごい、
あの辺でもう海に落ちそうな感じですよ、
う
そうですよね、丘になって
るね、海じゃないかなって思うぐらい、
うわー、じゃがいもはたまに転がって落ちていくんでしょうか、
そうかもしれんけど、
すっごい綺麗ですよ、もう区画整理されてるので、はい、
うん、
あそこバイクで走るとね、もう最強ですよ、
うん、
で撮影スポットがいっぱいあって、
あ、いいですね、
バイクと海と青空とみたいなスポットが、
そうそう、もうこう、
あ、なるほどね、
コントラストが、
はい、浮いてるようにね写真が撮れたりとかするのかなと思ってた、
まあそんな251沿いで、はいはい、生まれて育ってですか、
うん、そうですね、
ずっと
生まれて育って、
うん、
成長して結婚して、
うん、
子供を産んで、
うん、
子供も成長して、うん、今もう旅立って、旅立ってっていうか、もうそれぞれね、
巣立ってね、
巣立ってね、
巣立ってね、そうです、
大人の旅立ちだ、
そうですね、
今夫婦2人じゃん、
今家には夫婦2人と犬と猫ですね、
あ、そうなんですね、
夫婦2人って会話あるんですか、
犬を返してあります、
あ、犬を返して、犬がカスガイになってるわけ、
そうですね、
犬もなんか喋るんですか、
喋らないけど横にいます、
あ、それでなんか円満に成り立ってる
そうですね、あの、主人の友達が毎日飲みに来てたんですよ、
うん、お家に
ちっちゃい頃ね、
うん、
あの飲みに来る、もう1週間1週間毎日来るような家なんです、
うんうん、
で8日目にはまた1週間目の最初の人が来たりとか、
え
ああ、ああ、順繰りね、
順繰りで、
なるほど、
で私がもう仕事から帰ってくる時にはもういたりするんです、赤ちゃん来とっとけみたいな感じで、
日替わりで誰か
を、ああもう、はいはい、
すごい、
週にもう3回も来たりしてる
へえ、すごい、
で刺身もろたけんが、あ、じゃあ誰々言おうかみたいな、
うん、
で私その時バレーしてたので、
はいはいはいはい、ママ
さんバレーを、でバレー行ってくるけんって言って帰ってきても必ずいるんですね、うん、でその頃には主人はもう潰れてます、で私が代わりに相手してそんな家庭環境の中にいて、で子供たちはその中学校になってくると塾に行ったりするので、
うん、
で塾の送り迎えとか、
う
ん、で私がその、まあ、PTA のなんやかんやとか で、
うんうん、
で夜いなくなる時が多かったんです、
はいはいはいはい、
で塾もほぼ毎日だったので、
うん、
でさすがに友達も呼べない知り合いもですね、でそんな時にやっぱり犬がいてくれて、
なるほど、
本当に良かった、
うん、なるほど、
なるほどね、
そうか、
元居酒屋なんですね、
はい、あ、違う違う
本当やね、
いや、もう本当にイモリに今あるところイモリに住む前は、うん、そのクレモナ雇用促進住宅というアパートに何年、
うん、
3年ぐらいいたんですね、うんうん、もうそこに家建てるって主人の実家の土地があったので、うん、そこに建てるっていうのは決まってたんですけど、
うん、
もう何畳だろう、うん、本当狭い、
うん、
2K、う
ん、
っていう本当狭い部屋なんですよ、
そこに
いたんですけどそこにでも一人泊まりに来た人いましたね弁当持たせてやった もちろん独身で、もうその人はもう本当ずっと来てて、その子の方が子供たちは慣れてて、おしっこさせに行ったらかけられたとかって言ったから、
なるほど。
でもなんかそんな中だから子供たちはそのおっちゃんたちとかに関わることは全く躊躇なく、あ来とったぞって言って来たらもうすぐビールかつぐとか、
いいですね。
そんな中なんでもう面接とかもベリーグでした、ね、
なるほど。
もう頭そんななくてもスペシャルな面接で、
いやいやスペシャル素晴らしい、
は
い、
上の子は特に、下はそれを見てこう伺う感じなので、
すごいね。
まあそんな子育てがある上原さんですけど、ね、はい、上原さん自体は子供の頃どんなゆきちゃんだったんですか。
めっちゃおとなしかったです。
その反動やろ今。
反動っていうわけじゃないですけど、まあでもそうですね、バレエに出会うのが小学校の、まあ、5年生か4年生後半ぐらいで、仲良しだった友達が身長伸び始めたんで、
はい、
わ身長バレーしたら身長伸びるばいいねって思って、ただそんな軽い考えでバレー始めたんですけど。
その前は？
その前はもう全然
何も
してない、何もしてない、何もしてない、はい、実家家に帰ったら、いろいろ家の手伝いもあるので、洗濯物取り込んだりとか、
なるほどなるほど、
晩ご飯作ったりとか、
晩ご飯も作ってた、
作ってた、結局その父と母とかは遅くなるまで畑にいるじゃないですか、でもちろん祖母と祖父とも一緒に住んでたんですけど、でうち豚も飼ってたんですよ。で豚は豚に餌を貸せたり食べさせたりするのは、うちの兄が、どこにいても5時には帰ってこないといけないですね。
すごい時間が決まってるんや。
それでうちの兄が豚の餌を貸せ、食べさせる、で敷藁って言って藁、をやらないといけないんですよ。で夜のうちにそれを藁やっといて、で朝うちの父がおしっことかうんことかしたやつを一緒に取るんです。きれいにしてから仕事に行くんですよ。でゆくゆくはそれが堆肥になるんですけど。
ああなるほどね、
はい、でそういう仕事がいろいろあるんです。
ほら打ち合わせの時に、はい、僕のおばあちゃん家のすぐ近くってなって、はい、今思い出せば、はい、おばあちゃん家の隣の隣ぐらいのうちは、はい、豚いましたよ。
ですね、
そこやったんかもね。
なんかその辺はみんなおったんけ。
みんなじゃないですね。
じゃあ上原さん家やった
かもしれんですよ。
そうなんじゃない。
おったもん、
うん、
ちょうど2軒隣ぐらいよ。2軒か3軒か。
あ、そこはまた別です、ね、
また別かな。
名前も出てくるけど言ったらいいでしょうね。
いやいやそういう環境をやったさ。
そうです。だから家によっては、本当もう何匹1匹2匹、はい、飼ってて、自分が食べれないとか食べ残しとか、そういうのをやって育てるところもあったんですけど、うちはもう逆に、豚に飼ってもらってる感じでしたね。
豚に学費を買ってもらってる感じ。
結局、豚が売られてお金になるじゃないですか。
なるほど。
でそれで私たち学校に、
なるほど、
とか、だからうちの弟が一番下だったんで、4人兄弟で一番下なんですけど、その弟が専門学校終わった時点で豚はもう終わりました。
なるほどね。
現金収入、
なるほどね、
っ
てい
うこ
と。だから人の2倍働いてた感じです、うちの父と母とか。畑に行く前に。そうです、
ね、なるほどね。
じゃがのったと養豚とやりよったってことだよな。
100頭以上いたんですかね。
ある意味すごい投資ですよね。
そういうとこが多かったんじゃない。
そうです、養豚してるとこ多かったと思います前は。すごくその、人気があったっていうか。
なるほどね。
だから逃げたりとか、そういうのもあった。
逃げながらやったり
どこに千葉で行っただっていう話も。
イメージ的に千と千尋の映像しか出てこない
ですけど。あ、でもあんな状況ですよ。
あんな感じ、
あんな状況です
ごい。じゃあ最寄りのバス停はババ。
ババです。そうです、
ババ、ね、
ババです。
そうやろう、もうババでしたよ。
ババです。
でババのバス停のとこがなんかお店屋さん。
あ、塚原さん。あ、
いや大丈夫大丈夫、塚原さんですね。そうそう、バス停でした。
そうです、
そこです。
それが251の通りなんですね。
まだね、まだね、道路が舗装される前、
あ、ということは251ではない。あ、251だけが舗装されてない
側ですけど、そうか、まだ建設というか、
もうちょっと上の裏にクロスする感じ、
あ、クロスする感じ。
そうそう、ちょうどセブンイレブンとか、
はいはいはい、セブンイレブンもありますよね。
でもともとその251ってズボンってはなっとらんやった、
あ、そうなんだ、
でっかくなった拡張で、 そう、
なるほどです、ね、
そうです、
まあなんかね、そういう懐かしい光景を思い出しながらですけど ね、もうずっと学生時代はもう小中高バレエ、は
い、そうです、
踊るやつじゃないんでしょ、
もちろん私もそう言われて一回は言いますけど、うん、もうすぐバレるのでもう言われてから一回はあーって言いますけど、もう言われんやったらもうわざわざこっちからはもう言わない
いやラジオはほら音だけやから、もしかしたら踊る方かなって思ってる人もいるかも、
一回転したじゃないですか、はい、今ここでそれは回転レシーブの方ですけど回転レシーブに
してました、バレー一筋
バレー、そうですね、バレー大
好きでした、ママさんでもバレーもね、ママさんも、
はい、
今も
今は実は35歳で全国大会に行って、はい、でそれが主人との約束だったんですが、うん、それを最後に終わる、
うん、引退、
引退、
そうなんだ、
約束してたんですか、だから悲しくて悲しくて、もう最後の最後の試合じゃないですか、
でもなんでやめんといかんかったの、
うん、主人はやっぱりこの日常週に2回は練習があって、うん、試合があってとか、
そうね、
その7時から9時ぐらい過ぎまで練習じゃないですか、うん、この時間っていうのは子供にとってとか家庭にとってはゴールデンタイムなんです
よ、うん、そうね、
その時間にバタバタバタバタしながら出ていくでしょ、
うんうん、
でもちろんあの子供連れて出てきて、うん、でバレーさせてたので、うん、で私たちと練習するのがめっちゃ好きだったんですよ、うんうん、
あ、子供さんたちもバレー、
う
ん、
一緒にして、
ね、踊る方じゃなくて、
いやもちろんですね踊る方はですね勧めもしませんでしたけど
子供さん何人
2人です、
2人ともバレエ、
小学校までは、はい、2人ともバレエ で下の子はもう中学校になるときテニスに行ったんですけど、もう1人あの一家に1人バレエしよったらよかろうって言ってテニスに来ました、だから私が関わらないところに来たかった、
あ、なるほどね、
コーチみたいに入ってたの で、
なるほど、
もうね、こうわって言われるの分かるじゃないですか、
違う世界を見たかっただね、
でも負けんぞと思って、うん、テニスにも私も行ってます、うん、その月の丘のところにテニスするとかあるでしょ、でその時あの娘たちの時は30何人いたんですよ、学年だけで、で練習もできないので秘密の特訓とかって言って夜そこを借りて2人でしてたんですけど、だからもうそのうちあのみんなも秘密の特訓って言ってみんなしだして秘密でも何でもないんですけど、はい、でも、ね、はい、楽しくやってもし、負けないぞっていつも子供と張り合ってたので
これあのさ、高校は諫早の高校出て、
そうですね、
でもそこから就職ですか、
そうですね、諫早商業出て、うん、で宮崎温泉堂、
なるほど、
はい、本社に入りましたね、
温泉堂本社ってあれですか、あそこの通りっけ、
そうです、
通りにね、
あの観光の近くで、
うんうん、大村に行く道路ね、スータの手前のところ、ね、
違います、
あの
本社は手前です、あの諫早、あの体育館とか
あっちであるの、
はい、あります。あっちは特約って言って、特殊薬品部って言います。
なるほど。
もともと島原の会社で。
そうですそうです。あっちが本当本社なんですけど。
はい、僕子供の頃、
はい、
まだね幼少期、
はい、
宮崎家の、うん、とね表裏で住んでたの。
イタル君した。知ってますかすいません私はもう私が辞めた後に社長変わられたんで、あのそんなイタル君とかって言わないその前の社長の時が勤めてたので、
はい、はい、なんか不思議なご縁ですね、
そうですね、前後ろとかね、
なんでそのたまたまその、ね、あの薬局じゃない
ですか、薬局、はい、薬の卸ですね、
薬卸屋さんね、
はいはいはい、
なんでそっちやったんですか、
たまたまっていうかその商業からその卒業する時のタイミングで、
うん、
でその諫早市内の企業っていうのが、うん、そのなんていうかな、そこまでたくさんあるわけじゃない、
うんうん、
でその中で宮崎温泉堂っていうのはまあその中では大手かなっていうぐらい、うん、
あ、大手ですよね、
で私もパソコンとかうん、その当時は出始めでそれを使った仕事に入りたいっても思ってたので、うん、で合致して、
うん、
はい、そんな感じです、
なるほど、
あ、社会人になる頃もパソコンの時代ですか、
はい、
あれ、
あのおわこございます、
あですよ、一緒にしないでくださいね、私いつもなんですよ、私いつもなんですけど10歳上とかの人でも同じと思われるんですけど違う違う、私はねもっと若いんだっていつも言うんです
あれ、
違う違う、
そうよね、 ちょっといいね、お花屋さんと一緒です、ね、
そうです、
ゆうこちゃんと。
そうそう、もうみんなあの
10歳ぐらい
は腰をかあのあれしないでくださいね。
そういう理由でちょっと諫早ではおしゃれな企業に見えたんだな。
そうですね。でも、うん、あのゆくゆく話を聞いたら、その祖母っていうかうちの おじさんおばさんが、うん、その例えば流行り病で、うん、あのすごい大変な、うん、あのあれで薬がなかったって病院に、うんうん、だけど宮崎温泉堂の島原にあった。あ、だからその時中継して取りに行ってそれで助かったっていうのを後で聞いたんですね、うん、でそれをその何十周年かで文化会館で大きな、うん、あの全部集めたその催し物があって、うんうんうん、その時にこう喋ったんですけど、なんかそういうのもあったっていう話が。へ、
そうなんですね、はい。そしたらその当時っていうのは、うん、この辺でまたさ年齢がごちゃごちゃなるんやけど、あれですか、まだあの寿退社の時代ですか。
そうです、22歳で結婚して寿退社しましたよ。
なんかそういう話を聞くと、
そう、ね、一緒かなと思うよ、ね、
ほぼ同世代かなと思うけど、
まだその枠があるじゃないですか。
さっきのパソコンギャップやった
けど、ね、端と端やったって
、ね、端と端の10年の端と端、端っこと端っこですよ。あ、
で結婚と同時にもうお辞めになって、うん、
はい、
でもそれから子育てとか
と思ってたんですけど、うん、結婚したのが11月だったかな。で辞めよう、あの辞めますって言って辞めますねっていうのが12月の末だったんですね、うん、であのその当時 の、うん、あの薬の出し方が医薬分業って言って、うん、当時はあの病院だけで出してたんですけど、調剤薬局で分けてっていう感じになり始めた頃だったので、
う
ん、はい、でたまたまその辞めた瞬間っていうか、まあ、ちょっと経ってから、うん、その温泉堂の方から連絡があって、うん、でこうやってこうやってできるからしないかみたいな感じで、調剤薬局の事務の方でっていうことで、はい、行くことになって、で当初あの牛島皮膚科って言ってハルファンの近くにあったんですけど、まあ、そこの隣で調剤薬局でひまわり薬局っていうところだったんですが、まあ、そこの本社が佐賀だったんですね。でそこに研修に行って、
なるほど、ね、
はい、
まあ、宮崎温泉堂さんがそうやってね、はい、寿退社された方にこういう時代背景があってって話があるぐらいやから、はい、
そうですね、
なんかそれなりに認められた方だったん
です。あら、そうだったんでしょうかね。今そう言われたらそうだったのかなと思いますけど、
だって嫌なやつように紹介せんやん。
言わない、
うん、言わないよね、
う
ん、
そうやったとかな。
だからやっぱこの人はいいんだ、いいん、惜しまれつつやめたって。
そうです、あら、嬉しいことを今聞いて、
ね、ほうほうほう、うん、やっぱりね、
まあそんなわけでそもそもですよ、はい、そのジャガマルコという、はいはい、うん、ちょうどあの、はい、ちっちゃめのたこ焼きみたいなね。
そうですね、
揚げたこみたいなのなんですけど、これ、まあ、今日もねスタジオに山ほど持ってきていただいて、もう打ち合わせ中に
もうなくなったんですか。
みんな食べまくりで
美味しくて止まらないんだもん、だってね、これ、はい、ね、はい、ちょうどいいぐらいの大きさで、
そうです、
美味しくて、
そうです、
ほんと止まらないよね、うん、ついついもう一個食べる、ね、絶対。
これこういったものにというきっかけは何なんですか。うん、
ですね、このちっちゃいジャガイモ自体は、うん、結局実家がそのやってジャガイモ作ってるじゃないですか、うん、
はい、
でそんな中でちっちゃいやつが余ってるじゃないですけど、うん、その規格外、
うん、
ちっちゃいやつってどういう状態なんですか、その畑から掘るときに、
掘るときに普通に大きいのもあればちっちゃいのって全部出てくるんですよ。
それ紐じゃない、 あれでつながっとるわけ、
あ、根っこみたいなね、
あ、全部つながってるんですけど、掘れたときにはほぼほぼバラバラです。
バラバラなんで、
はい、でも、もうじゃがいもとしてコロコロ転がってます。でそんな中で大きいのを抜いていくんですね、製品のやつで、製品じゃなくてちょっとボコボコがあるやつ、で捨てるやつ、この3つで大体グワっていくんですよ、で残りはもう何も残さないんです。
ああ、土には、
土には、結局土に残すと種になってまた出てしまうんですね。
ああ、芽が出る、
芽が出るんです、
はい、そうか、
だから次のことも考えて全部取らないといけないです、
うんうん、あ、残っちゃった。
だからもうそういう枠の3つだとすれば、綺麗な人でしょ、綺麗なやつ、でそうでもなくけど、B 品として出せるやつ、で捨てるやつ、傷のあるやつ、青いやつ、ちっちゃいやつ、腐れてるやつ、石とか、そういうの全部そのこっちの袋に入っていくんですね。もちろんだから私が行った時にはそのちっちゃいやつを別に入れたりもするんですけど、そんだけ手が って。いっぱいいるっていうことですね。頭の中でこれとこれとこれって思いながら入れると早いんですよ、うん、でそれにもう一個また選択肢が出ると、うん、またもう一個そこに時間がかかったりするので、
その3つに分別されていくわけだね、畑でね。うん、
まあ、農家農家でやり方は違うと思うんですけど、うんうん、そっちの方がやりやすいかな。
なるほど。
コンテナを何個も持って移動するわけにいかないじゃないですか。
あ、そうです、ね、
製品が1つ、
なるほど、
で B 品が1つ、うん、でもう一個袋に入れて、うん、っていう感じです。
それは処分される
ね。この子たちは、
この子たちは
どこの
山行きです。
山行き、はい、ねえ、もったいな。こんな
山行きって言ったらちょっと語弊があるんですけど、うんうんうん、あの農家はみんな山持ってて、うん、でそこに捨てて、うん、っていう感じです、
うん、あ、不法投棄じゃないってこと
ですね。そうですよね、
そういうことですよね、うん、
自分家の山にね。
そうです、うん、
山に返すわけだ。
そうです、
そうね、戻ってくるんだね、またね。
もうでもですね、
う
ん、もうじゃがいもだらけですよ。
うーん、
だってもう一日何トンも収穫するわけですから。
そうです
よね、いっぺんできるもんね。
そうね、
農作物ってね、
そうね、
1年間に小分けにしてできてくれればね。
そうね、
それなんか考えてみたら、
そうですね、時期的にですね、うん、それがハウスとかできるんでしょうけど、
まあ、そうでしょうね、ずらしてね、うん、時期をずらして作るってこと
じゃがいもっていうのは、ね、もう時期を本当見ないといけない、うん、天候を見ないといけない、うん、植え付けも結局その雨が降るとダメなんですよ、
う
ん、あのサラサラっていうか土をちゃんとなった状態で植え付けしないとダメだし、うん、でその後が悪くなる。
そうなんだ。
もう一個一個をこう機密な計算があってこそ、うん、やっとあのじゃがいもができるんですね、うん、これが、
これは
これは ね、 ね、じゃがいも論は話が尽きないんですけど、
すいません、もう終わるかもしれない。
前半はまあそういうことで、また後半ね、はい、あのね、掘り葉掘りお伺いしたいんですが、はいはい、BGM は、はい、週末に、長代でね、はい、ライブをしました、あの全盲のアーティスト佐藤ひらりさんの ね、
さんですね、
BGM を聞きながら、はい、後半も盛り上がっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします。はい、
31日日曜日、ビユースクローゼットお譲り会が開催中の諫早市高城会館で、秋山大輝のラジオしゃべり公開収録を開催します。ご参加は自由です。ビユースクローゼットで検索。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和6年3月18日月曜日、本日は国道251沿い飯盛町ジャガーマルコ上原由紀様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
はい、前半盛り上がりまして、
はい、
ねえ、でこのジャガマルコは、はい、そのちっちゃい、うん、まあイメージとすればたこ焼きの一回りちっちゃいぐらいのサイズ感に、はい、のそもそもがそういう大きさのジャガ、
そうですね、
ちっちゃいジャガ、
はい、
でもう市場に出ない、
出ない、
いわゆるその表に出ない、
そうです、
ね、山に返されるちっちゃなジャガを蘇らせたというのがジャガマルコ、
う
ん、
そうですね、
ね、
ジャガてかこのちっちゃいジャガイモは結局世に出ないだけで農家の手元にはあったりするんですね、
うん、
でこのちっちゃいジャガイモが欲しいっていう人もいるんです、
う
ん
う
ん、
そうやろうね、
うんうん、美味しいし、うんしね、ちっちゃいし、その、まあ、煮えるも早いしとかいろいろあるんですけど、うんうん、でも一般的には売ってもそんな 2S の SS サイズとかあるんですけど、
うん、
でもそれよりもちっちゃいんですね、
うん、
ということはその規格にも入らないっていうサイズで、
はいはいはい、
なので売れもしないし、じゃあもうっていう感じで、
これはあれ、うん、皮ごと揚げてる、
そうです、一旦あの、うん、
なるほど、
一回蒸す、
はい、あのあまりこう調理法は
企業秘密
でございます、
一応あの、はい、前まではバリバリ言ってたんですけど、
もうそろそろね、
売れ出した気だけダメ
よ、うん、
そうだね、
そう、私もなんかもうあのお店に来てくれる人に、うん、お店っていうかその出店してる時に来てくれる時には、うん、あのもうバリバリ作り方言ってたんですよ、
うんうん、
で最近そのこれをあの固定で、うん、あの店に出したいっていうところがあって、
うん、
そしたらもうそういう作り方とかも結局ちゃんと教えないといけない、
う
ん、
そうですね、うん、
ということは、うん、そこだけに教えないといけないような権利っていうか、
そうですよね、
はい、そんな風になるので、そうなるもんね、うん、その管理の仕方とか、うん、その温度管理の温度とか、
はいはい、
なんかそういうのも言っちゃダメって言われて、
はいはい、うん、
それからは
黙っと嫌いやろ、
そうそうです、そういう時につい、つい言うんですけど、あ、そういったこの前のあの河野さんのあの番組の時にも、あ、そういったっていう感じで止めたんですけど、
でもそのなんかジャガマルコロードになっても面白いかもしれない
けどね、うん、そうです
ね、いろんなとこあの通り
なんか
あちこちで買えるみたいな、
そうです、
うん、ね、
うん、そんな中でもジャガマルコのジャガイモはめちゃ美味しいよみたいな、
ね、
あ、そうやね、
はい、ですよね、
やっぱここよねみたいな、うんうん、
ね、
そうね、あの梅替え餅もそうやんか、
そうですね、
あ、そうね、
ね、梅替え餅いっぱい、いっぱい太宰府の手番組もいっぱいあるけど、はい、やっぱここみたいなとこあるよね、そういう存在になっていただければかなと思うんですけど、ね、はい、確かにね、
そうです、このジャガイモの、もちろんこの調理の仕方っていうか、
うん、
このような形状で出し始めたのは、まあ、お店はこの前の7月から、
はい、
あの出店という形だったんですけど、その皆さんに差し入れで渡すっていうのは10年ぐらい前からしてたんですよ、うん、
なるほどね、
だからあの学校に勤めてたりとか、
うん、
その子供たちのバレエの差し入れとか、
うん、
なんかそういうのでつどつどこれはもう出してたので、
うん、
ゆきさんのジャガちゃんみたいな名称で、
はいはいはいはい、
だからもう大体職員室、
はい
はい、あの小学校と中学校どっちもあの PTA 事務補助という形で兼務してたので、
うんうん、
で一番の美味しい味付けはお腹空いてる時間帯なんです、
うん、
で大体11時半と4時です、
うわ、なるほど、
あとこのラジオの始まる直前、
あ、そうそうそう、よかったでしょ、
そうさ4時台やろ、
ぴったりやね、ぴったり
やね、この前持ってきた時も11時半ぐらいだそう、だから一番美味しい味付けはそこなんですよね、
そうですね、
でそんな時に職員室持って行ったりとか、
うん、
子供たちと一緒にあげたりとか、
うん、
例えばあの小学校とかでもその、うん、教室入れない子とかいるじゃないですか、
うんうん、
でそんな時に私も一緒に行ったので家で一緒にあげて、
うん、
で職員室先生たち持って行こうやとかって、
うん、
じゃああの先生たちからどうやってこれ作るととか聞かれるんですよ、
うんうん、
そしたらその子がこと細かく書いて、こんな風に作りますって、
うわすごい、
でもう混ぜた形状とかも、
うん、
とろろ芋みたいな形状ですとか、そういうのも書いてくる、
それは言っていいんですか、
あ、言った
レシピ公表してます、
いやこれはあの例えば最近はいろんなイベント会場に、
う
ん、あのちっちゃなテントで販売してるんですよね、
そうです、そうです、
ね、直近ではどういうとこを出す予定なんですか、
直近はですね、20日、
うん、
20日が、野崎 の、
うん、
あの恐竜、
まあ、恐竜
博物館、は
い、
そこに出します、うん、初めて出してるんですけど、はい、あそこを出したくて、
うん、多いと思いますよ、あそこは、
あとは、20日からの4月1日まで長代の、
うん、
公園で、
うん、
あの出す機会があるんですけど、
桜かな、
桜の一番綺麗なとこ、
あ、なるほどなるほど、
はい、そこに出す以外の時は出すんですけど、
うん、
結局その20日は野崎行くので、
うん、
で22日は金曜日なんですけど、
うん、
駅前の 4時からマルシェ、
はいはいはい、どこの駅や、
はいはい、諫早駅です。
諫早駅ね、
はい、
いや島鉄もあるしさ、
ね、あ、そうだそうだ、諫早駅ですね、
諫早駅前の商店街の4時からマルシェ、ね、
4時からマルシェ、ね、
なるほど、そこで食べられますよ、
うん、はい、それがこの前先々週、今2か、1ヶ月のうちの隔週で2回になったんです、
うんうん、
前までは毎週だったんですけど、
うんうん、
で久々に先々週かな出したんですけど、うん、持って行って1時間も持ちませんでした。
でしょうね、うん、
あっという間に売れる
でしょうね、
はい、
う
ん、でなくなってすいませんって言って、うんうん、な感じだったので、
そうでしょう、
はい、
うん、
はい、そんな感じ、
じわじわね、じわじわ広がって、ね、今日はその人参バージョンもね、
そうです、
これ美味しいけど、人参マルコ、
ケイコという名前の人参ですか、
いや、めっちゃ美味しかった。
そう、ケイコという名前の人参です。
人参がケイコ、
そうそう、
人参が
ケイコ、ごちゃごちゃしてますね。
もうケイコでいいんじゃない、
ケイコにしようか、
ケイコね、
もう世の中のケイコさんね、もう大絶賛。じゃあ私が出すわ。
美味しい、美味しい。
これね、俺あんまりね、人参ね、好んで食べるのやけど、うんうん、これは美味しい。
いやいや、これ子供の、
これ、ね、何も入れてないですよ。塩さえも入れてない。
で、すごい。
だからさ、
人参ダメな子いっぱい売るやん。
はい、
そう、いいと思うよ、
うん。
絶対食べれると思う。
これ美味しい。つまようじでツンツンさしてさ、ね、
どんどんなくなっております。
生なくなったこともなかったです。
もうなくなってきたよ。
いや、これはいい。だってもう、だっていいおやつやもん。
うんうん、バッチリ。体にいいおやつ、
うんうん、だから、ね、ポリポリポリ食べるのが一番いいんだろうけど、
うんうん、
まあ、それにちょっとなんかね、まあ、
でもね、うん、やっぱりこれくらいに確保した方がいいですよ、
だから長崎とかに出店すると、だ平日出店する時あるんですね、長崎市役所前とか、うん、
はいはい、
でそういう時にはその子供から頼まれたって言って、うんうん、お母さんが買いに来てくれたりとか、
うん
うん、
なるほど、
うん、まだまだ浸透してきてます
よ、
はい、はい、
社長さん、いらっしゃい。
さて、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思うんですが、さて上原さん、これ、はい、ね、山に返される、
うんうん、
市場に出ないちっちゃなジャガーを、うん、はい、まあ、いろんな人にプレゼントをしてました、
うんうんうん、はい、
そしてそれを今度は少しずつお金に変えていくっていうこの事業、
はいはい、
ジャガマルコとしての事業をやると決めた、その何なんですか、背中を押したものっていう、うん、
そうですね、飯盛に由比の浜ってあるんですけど、
ありますね、
はい、でっていうか、このジャガイモっていうか、そのちっちゃいジャガイモに限らず、捨てるジャガイモをどうにか生かしたい、
うん、
何かしたいなっていうのは心にどっかにあったんですけど、
うん、
でそうするためにその食品衛生とかなんかそういうのは取ってたんですけど、うん、何をしよう、例えば惣菜屋さんとかお弁当屋さんとか、
うん、
なんかそういうのも考えてはいたんですけど、うん、
はい、
である日突然なんかこのジャガマルコはずっと私が作ってた定番のやつで味に変化がないんですね、
うん、
今その何種類も覚えなくてもこれだけはずっとなんか皆さんに美味しいって言ってもらって、うん、もちろん人からもらったら美味しいっていうのは当たり前じゃないですか、
うん、
でそれをお金を出してまで買ってくれるのかなっていうのが頭の中にずっと、まあ、その時あったんですね、
うん、
でそれを試したいと思ったんです、
うん、
でその由比の浜に出すきっかけがあったのでチャンスがあったんで、うん、そこに出してみようと思って、うん、で駆け込みで市役所にお願いして、
うん、
たら保健所にもごめんなさいもういついつなんですけどって言ったら全部ギリギリセーフで間に合ったんですね、
うんうん、
で1ヶ月ほど出すチャンスがあって、でその時に出したんですけど結構喜んでくださって、
うん、
でそれをきっかけでいろんなところから声がかかったりとか、
なるほど、ね、
でここでも出さないかとか、
うん、
でシームレスのあの時にも持って行ったら、
は
い
は
い、
そうですよね、
そう、うん、高校生がすごく喜んでくれて、
うん、
でスポゴミのとこに由比の浜があったんですけど、
ね、ああイベントね、
はい、
うん、ゴミのイベントね、
そうそう、その時に奈子ちゃんが、
うんうん、
そこにある券が出してって言われたんですよ、
うん、
で私もそう言われたら よしと思って、うん、あのそう言ったけんけど、まあ、出さんかなって思っとくかなと思ったんですけど、うん、そこはどうにかと思っていろんな子を聞いて、うん、たら出すことができたんですよ、うん、で、あ、出してくれたみたいな感じで言ってくれたんですけど、その大会自体があの雨で延期になってたんですよ、うん、で当初だったらあのそういう店の出店が 2,3 件あったそうなんですけど、うん、延期になったがゆえに蓋開けてみたら私だけだったんですよ、
うん、あイベント会場に、
はい、会場に一軒だけ
本部席の横に置かせてもらって、う
ん、
あ
っ
あもう、もうずっとです、うん、あもうずっと並んでてそういう件が海もあったから、うん、あごめんごめんって言ってまだよって言って海ちょっと遊んできてって言いながらそういう回転ずっとしながら大会自体を終わったんですけど、じゃがまる子だけはずっと
あ大会
クラブになるまで、
すごい、行列のできるじゃがまる子です。
面白いね。
で喋ってる人も多いじゃないですか、私と喋る人も多いので、2時間3時間そこにいて喋る人も多いですよ。
ねえ、ラジオなのに身振り手振りでね、本当に素晴らしい。まあそんな人気のじゃがまる子さんですが、はい、どうなんですか、逆に悩みって今、うん、それがゆえに悩みって出てきてない、
うんうん、そうやってこう並んで買ってくださる人が最近多くって、うん、で待つっていうか待たせる時間、うん、ここまで来て買ってくれてでここで待つ時間っていうのが、うん、私一番時間が大切と思ってるので、うんうん、もったいない、申し訳ないと思って、うん、で待たせたくないなと思っていろんなこう下準備とかを考えて、うん、よしって言って行くんですけど、それでも待たせたりするんですね。でなんかそれをずっと下準備してると寝る時間なくなっちゃうような感じ、自分の納得するところで持っていけないなっていう、なんかこう、ああなんかちょっと足りないんじゃないかな自分だけじゃとかって思う瞬間も最近出てはきましたね。なんか待たせたらダメだよって、その結局こうやって喋りながら売るんですね、うん、こう準備しながらどっから来たとか、うん、その何年生とか、なんかそういう話もしながらやるんですけど、うん、で時間があったらフレーバーこれかけてみるとかっていう会話とかもできるんですけど、うん、もう時間もうずっと並んでらっしゃる時にはあごめんなさいねみたいな感じでやっちゃうので、
ね、
も
ね、はい、
でもなんか一人一人にはちゃんとこうお礼言いたいし、うん、ちゃんとなんか関わりたいなっていう気持ちはあって、うん、ただ喋るのはものすごく好きなんで、うんうん、だからそこら辺がちょっとなんか申し訳ないっていう気持ちはありますね、う
ん、なるほどね、うん、だんだんこうね、ステージが上がっていきよるんよ ね、
ですね、
上がっていきよる、楽しみやね、
本当ですね、楽しみですね。
さあさらにこれからやってみたいことってこう、うん、イメージできてますか。
なんか最初はこうやって人に分かってもらう、うん、美味しいっていう、そのちっちゃくても濃厚で美味しいって、うん、捨てられちゃダメだっていうか認めてもらいたいっていうのがあったんですね、うん、その、
なるほどね、
あの商品価値
この子たち
ね、うん、もうなんかこうあなたたちの行くとこできてよかったねって思いながらやってるんですよ、うんうん
ね、
捨てられずに、うん、待ってくれてるよって、今日はどこどこで待ってるよって思いながらやってるので、うんうん、でもそれが今皆さんに美味しいって分かってもらって、うん、じゃあこの子たち以外で傷がついたりとか、うん、青だったりとか、うん、でそれでもちょっとでも捨てられるっていう大きなジャガイモもあるんですね。
大きすぎてな、
大きすぎてもある
し、一回いただいたんですよ、大きすぎ て、
大きすぎてそうよ、それも規格外だもんね、
規格外
きすぎもね、
うん、あれはまだ規格外の外で出せたりするんですけど、うん、傷ついてるのは腐れちゃうから、
うん、もうダメ
だ
ね、そこから
もうダメなんですよ、ね、だからなんかそういうのもどうにか活かせないかなっていうのがあって、うんうんうんうん、もうほんとなんかちっちゃい芽から出て、それがやっとのビニールをこう出て、うんうん、でそんな出た後でも 2,3 本間引かれて、うん、で最後の2本になった、その後でもいろんな逆を耐えながらやってきて、ちっちゃいからって捨てられる、
うん、
うん、青になったからとか、なんかそういうのをどうにかこう生かしたい、
うん、
なんか農家の人もそうだと思うんですけど、農家の人はもうそういうのは世に出したくない、農家プライドじゃないんですけど、ね、そういう人も多いと思うんですけど、でもその子たちにとっては普通に、大きくなってきてるんですよ ね、
ね、
ただ早い時期に収穫されたりとか、ちょっと傷がつかれ、私たちが傷つけた方がいいわけですから、掘る時にちょっと傷ついたりとか、
そう、ね、
だからなんかそういうのをどうにか生かして最後までそのね全うしてもらうというか、うん、美味しいとか、うん、そういう体にって栄養にとか、うん、なんかそういう風になってもらえた方が なんかこう身寄りにつけるっていうか、まあ、作った方もそうですけど、なんかそういうのを思うようになって、
ダイバシティですね。ダイバ
シティ、
ダイバシティ
ですね、うん、本当に、
うん
ね、
もういもり町全部のジャガイモ捨てずに、
ね、
いもり町みんなでそれを仕分けして生かして、うん、で頑張ってるジャガ掘りの時には、うん、それをコロッケにしたりとか肉じゃがにしたりとか、うん、その、まあ、弁当にしたりとか、うん、もう頑張ってる農家をちょっと支えて代わりに、うん、そういうのをもらって、うん、それを製品化して、
うん、
そういうのをできればいいかなと思ってます、
ね、
いい取り組み、
なんか楽しそう、うん、
楽しい、
ね、え捨てないビジネス、
ね、そうです、
ね、で地域の方ともね、うん、結構いろんな
もう元気な、ねね、もう人が多いんで す, いいです、
ね、
イモリは
それも ねみんなでやれてるっていいですよね、うん、最高
ね、
うん、今からどんどん引っ張っていかないかなと思ってます、
ね、なんかそういうリーダーシップ取っていただいて、うん、2号1沿い通称ジャガーロード、
うんうんうん、ジャガーロード、ね、
そうです、ジャガーロード、うん、
ジャガーロードにね、うん、ジャガマルコありで、
ジャガマルコの旗がどんどん立つかもしれませんよ、
可愛、う
ん、
い絵もできてるし、
うん、ね、可愛いですよね、みつこさんに書いても、
うん、
そうです、ね、みんな美味しいって言われて言ってくれるのが嬉しいですね、
いや
間違いなく美味しい、間違いなく美味しい、うん、本当に美味しい、
いやしつこいんですけど、はい、あの稽古も美味しい、
稽古ね、
稽古人参、
稽古美味しい、
もうねこれね堆肥にこだわって土作ってるんですよ、
だからね、
農家それぞれ、ね、あのあると思うんですけど、やっぱり土があのちゃんとしてないといいのが育たない、ね、
土が命、
それ、
まあ、うんうん、さあごめんごめん、うん、はい、あの先週さミニトマトの諫早の農家さんと、はい、生産者さんとお会いしたらね、やっぱりね気候が例えば雨がわって続いたりすると、うん、なんかねピシピシ弾けるらしい、うん、
あミニトマトね、
そうだからそうなると商品にならないの で、うん、で足も速いから、うんうん、もう残念ながら処分ってもうね、うん、辛いって
と思うよ、
ね、辛いやろうね、
でもなんかそれってソースになったりなんかできるんやけどなって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うんうん、
まあ似たような環境かな、
そうですね、
そうです
そうです
、そうですよね、
だって大事に子供みたいに
育ててきたもの
がね、何も弱い、何も言えない ね、何も言えない状態をこっちが掴んで、うん、肥料やったりとか薬やったりとか、うん、ね、してやってくるんだから、
まあ、素敵なお話でした ね、ラジオいかがでしたか、
いやもう楽しかったですね、
楽しかったですね
笑うしかない、
よかったね、
はい、ありがたい、
いい話やった、
いい話でしたよ、
本当に素晴らしい、
だってこれもう本当三方よしやから、うん、絶対成功すると思うし、うん、はい、ね、うん、これからの飯盛町にね、はい、二号一沿いに花を添えるんじゃないですか ね、
なんかこれからの恩返しっていうか恩送りしたいような気がしてますね、これまで PTA じゃなんじゃってやってきましたけど、
うん、
なんかこう産業じゃないですけど、うん、なんかそういうのでまた人とつながって、うん、でみんながこうニコってできればいいかなって、
うん、素晴らしい、
だからね、その高齢者の人たちのね、はい、働く場っていうか、
うん、ね、提供も ね、
もうそんな、ね、あの施設じゃないです、
一日中とか仕切らんけど、
う
ん、1時間とか2時間だけ店番しとくわみたいな、
そういう
人シフトでシフトで入れて、
よかねって言ったらよかわって言ってくれる
んや、
楽しみですけど、さあ次週のご紹介ですね、はい、3月25日、
はい、
252人目のゲスト様は今度は心卓球場、
はい、卓球場です、
一般社団法人心教育所、
うん、
石野智弘様にお越しいただくような、はい、卓球でこうメンタル、
なるほど、卓球をやりながら、
うん、なんか卓球のすごい方みたいです、うん、
すごい、
ちょっと楽しみですね、
うん、なんかこう塾と卓球が一緒になったようなイメージで、僕はおるんやけど、
そうです、
楽しいお話が聞けると思いますので、
またね、お聞きしたいと思います、
よろしくお願いいたします、さあお話、
はい、
まだまだあと 2時間ぐらいはいけそうなんですけど、
全然足りないと思いますよ、
結びのお時間でございますが、はい、上原さん、
はい、
最後の一節も含めて、
はい、
心の準備は
いいですよ、いつでも来い、
いつでも来い、
はい、
さあということで、はい、結びのご挨拶をしましょう、
はいはい、
ジャガマルコ上原由紀様もご一緒に、せーの、
また来週、ジャガマルコ、
バイバイ、いや本当美味しいので、どこかで見つけて買ってください、
見つけてください、
本日ありがとうございました、
ありがとうございました、
風に乗せて大好き。 好きなみんなに振り負けたらいいね。一緒に歩いて歌ってみよう。みんなの声も重なってくよ。その光行くよ、その光。